パワーナインラジオ、この番組は、ボードゲーム関連にこだわらずぐだぐだとざれ言や妄想しゃべるお気楽な番組ですということで、お久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。いやまたねちょっと空いちゃいましたけども、まあね空いちゃった理由をね先に言うとですね、まあちょっと喉の調子もよくはないんですけども、子供の保育園がですね、転園変わるところことになりまして、で新しい保育園に変わると、まあ子供としてもね、あのお引越ししたようなもんだから環境が変わるんで、その新環境に慣れるまで慣らし保育っつってね、その普通だったら保育園って朝預かってくれて夕方まで預かってくれるんですけど、まあ、その慣れをさせる間だけは、まあ、午前中であったり1時間だけ預かりますであったり、まあ、最初こうねだましだまし慣らし慣らしやる期間があるんですよ。でちょっとその期間にちょうど当たっちゃってですね、そうすると朝がもうすごいバタバタだし、まあ今週ちょっとお休みいただいて子供を早めにこう園に迎えに行ったりとかですね、まあまあもろもろしたんですけども、まあまあそんなんでねラジオを撮るタイミングだけは、失ったという感じだったんですけども、まあその間にですね、前回のラジオでは確かもう次回予告を珍しくしてて VR の話をするとね、これから盛り上がっていくであろう、プレイステーション VR っていうのも出ますし、あとはもう海外製の、オキュラスリフトですか、もう出ましたでね、出ましたし、HTC さんが出してるバイブだっけ、なんかそういう名前の VR も出ましたし、うん、まあまあそんな話をねしようかなと思ってたんですけど、まあこれ1週間伸びちゃったせいでね、ちょっとねイレギュラーなことが起きたんですね。何かというと僕がね人間ドックに行ってきたんですなんだそれ普通のことじゃねえかっていうか、お前何わざわざそんなこと報告してんだよみたいなね、新米リスナーの方もいるかもしんないんですけど、このパワーナインラジオにおいてですね、僕が人間ドックに健康なんだっけ診断に行くっていうのはですね、かなりの一大イベントなわけですよこれ自分で盛り上げない方がいい話なんですけど、一大イベントなわけですよ。なぜかといえば、そもそもこのパワーナインラジオの第1回のタイトルを覚えてる方いらっしゃいますか。第1回のタイトルはなんとかとドミニオンっていう非常にボードゲームポッドキャストらしいタイトルだったんですよね。なんとかとドミニオンね。なんとかは何かっていうとバリウムだったんですね。だからこのラジオは僕のバリウムトークとともに生まれたラジオなのでバリウムっていうのは何か分かんない方がいるかもしれないですけど、正確にはイブレン X 線検査ですよ。イブ胃の、レントゲン検査で、それを、まあ、取るためにバリウムっていう特殊なね飲み物を飲んで、まあ、飲み物っていうか元素名だと思うんですけど、バリウム飲んで、特殊な検査を受けるんですけども、その話からこのラジオは始まってますから、僕が人間ドックに行ったと。で、まあ、人間ドックってに行ってバリウム飲むっていうのもそこそこいい年だっていうのがバレる話なんですけども、バリウムを飲んだらしいぞというのは、このねパワーナインラジオってそういうラジオなんだなまあいいですけど、いうこう位置づけとしては結構重いわけですよね。まあまあ誰にとって重いのかよくわかんないですけどもで、行ってきましたよ、健康診断に。今週ね、人間ドックですよ。人間ドックってさ、俺ずっと前から思ってるのさ、ドックってあれでしょ、船着き場でさ、あの船のメンテナンスするみたいな、あのドックな多分わけでしょ。うっかり人間ドックって言うとさ、あの人狼みたいなさ、あの人間ドックワンワンみたいなやつにこうなりかねないですけど、いわゆるティーバッグとティーバッグの差みたいなことで、あのティーバッグ良くないって言った時に、あのどっちに受け取られるかっていうやつですよね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、本当にどうでもいいなで人間ドックにね行ってきたんです。 ちょっと会社も変わりまして、初めてその新しい会社での人間ドックなわけだったんですけども、どこだっけな、新宿からまあそんな遠くないところの、施設で行ったらですね、かなり真新しくて綺麗な施設でして、すごい事務的にね、いろんないわゆる健康診断の何項目が多い版ですから、人間ドックってその増えた項目の中に、バリウム検査っていうのがあるわけですけども、いろいろねたらい回しにされたように、そのね、まあ、新年度4月になってすぐだったもんで、多分他の会社さんね、いや健康保険組合が、人間ドックってやるもんですから、主催するというか運営してるもんですから、その同じ健康保険組合に入ってる他の会社さんも、まあ、適宜来るわけだよ。で4月1日すぐ開けてすぐぐらいだったから、まあ、他の会社さんもねゾロゾロね、犬ドックをやりにね、健康ドックをやりにねいらっしゃって、いや結構ねいろんな検査待たされまくって、なかなかね、いやただただ待つのが嫌だった感じですけども、いやまあでもね今年はね、みんなその僕がねバリウム検査に行ったよっていうのをツイッターで、ね、書きましたら、何名かの方でもう期待してますみたいなねこと書いてるわけですけども、もうとはいえ俺もいい年ですしね、人間ドックっつったって年一行事ですよ。バリウムだってさ、もう散々言いましたけど、いろんなことをバリウムについて過去の放送でね言いましたけども、とはいえもうさ手順なんか慣れてるわけだよね。だからもうバリウムでね、そんなね、もう俺は失敗しないと、もう今年からはあんな惨めな家教員のりあきにはならないとね、今年からはむしろバリウムをねうまくこうスマートに全て済ます、スマートバリウムだという意気込みでですよいたわけですよ。今年はね、今年の標語はスマートバリウムだという気持ちでいたんですけども、そしたら会社で、明日僕健康診断ね、人間ドックなんで、すいません午前中会社来ませんのでよろしくお願いしますって、ちょっと上の人に相談したんですよ。そしたら上の人がああ分かりましたと、で、あでもあれなんですか、健康診断人間ドックでしょ、でバリウムあるんでしょ、バリウムあるのに午後から出社するんですかって言われて、いや出社するつもりでしたけどもっつったら、あ僕はですね、実はバリウム飲むと具合悪くなっちゃうタイプなんで、いつも人間ドックある場合はその日お休みいただいてるんですよねっつって言ってて、へえって、まあ、そういう人もいいのかなと思った、あと大丈夫ですかねって言われて、バリウム飲むことに対して心配してくれてるのかなこの人はと思って、いや大丈夫です、バリウム僕嫌いじゃないんでみたいな、なんかすごいカッコつけたような回答した気がするんですけどって言ったら、いや、そうじゃなくてですね、このビル男子の、トイレって3つしかないじゃないですか、バリウムってバリウム飲んだとほら下剤飲むでしょ、でね、それはね悲しいかな事実なんですよね。うちのその今僕がいる会社さんの入ってるビルってそのフロアに合計何人ぐらいかな、うちの会社僕がいるの会社だけじゃない、もう一つ会社さんも入ってて合計ね 7,80 人ぐらいですよ、ワンフロアに。で、まあ、会社もそういう会社なんで、その男がすごい多い、男 7,8 割ぐらいかの会社なんですけども、で 7,80 人いて、だからまあ、少なくとも50人ぐらい男が同じフロアで動いて仕事してるわけですよ。なのに、トイレのね、まあ小便器はあるよ。大便器個室が3つしかないんですよ。なんで、まあ日常的に僕もトイレに行ってみては個室が塞がってる、ああ、みたいなことが起こってたわけですけども。まあまあ日常はさ、まあちょっと、まあ、もう少し待って、もう、まあ、ちょっとすれば便意を少し弱まるだろうし、次の波が来た時にもう一回、個室チャレンジしようかなとか思ったりとかね。まあ、とはいえ、まあ、便所のね、その前で待ってても5分も待たねえだろうと 言って、閉じてる3つの部屋の前でこう待ち構えてねいたりとか、そういうことありますよ。あるんですよ、かなりね、かなりあるんですよ、かなりある。その環境下でですよ、バリウム検査というのはですね、バリウムを飲んでいろいろした後に下剤を飲むんですよ。そのバリウムっていうのが体内に残ってると、まああんまり良くないと、ずっと残っちゃうとそれはそれでなんか大変なことになるんで、下剤を飲んで流し出すんですけども、下剤を飲むわけですよね。要するに自分の意思でコントロールできない便意が襲いかかってくる、そんな日に、3つの便器が埋まっていた場合ですよね。おそらく僕は便器をのその個室のドアをバンバンバンバンって叩いて、開けてくれ、俺はバリウムなんだって言うしかないと。で、全然こんなことしてたらね、スマートバリウムじゃないと、もっともっとスマートなバリウム体験をしたいんだというふうに思ったわけですけども、すでにね、暗雲立ち込める、暗雲の運がね、ちょっといい感じにこう語呂が乗ってるとか、そういう話じゃないですけども、暗雲ね立ち込める感じの話から始まったわけですけども、まあまあそんなことにちょっとビビりつつも、まあその新宿からちょっと行ったとこの検診センターで、人間ドックを受けてきまして、人間ドック自体はそのすごい待たされるぐらいでね、スルスル行ったんですけども、まあ一つはまあバリウムですよね、いつもね問題となる。なんなんですかねあれね。あのさ、人間がまだ発明できてない、そのうまく対処しきれてない自然現象として雨があるじゃないですか。雨がバーって降ってきた時に傘を差すけど、傘ってさ日常だと邪魔だしさ、こうなんか何すぐに置き忘れたり、まあ、逆になんかどっか忘れてきちゃってなんか雨降ってきた時に差せなかったりみたいな、すごいスマートな解決策ないじゃないですかね。僕はそう思ってるんですけど、まあ、そのうち素晴らしい傘が生まれないかなと思ってるんですけど、でそういう意味において人間ドックのそのバリウム検査ね、胃とかをレントゲンで取るがために、レントゲンでこう反射しやすい、X 線で反射しやすい変な液体を飲ませて、しかもそのさ飲むだけだと垂れ流されちゃうから、発泡剤って言って、なんだろうな、ワタパチのすげえ泡だけ出るやつみたいなやつをまず口の中に飲んで、その後のそのバリウムを X 線がすごい反射するやつを飲んで、でもうゲップが出たようにひたすらこらえて、要するにお腹の中をその泡だらけ、空気だらけにすることで、初めてバリウムがその胃の外壁とかに密着するから、レントゲンで見やすいよねみたいなことで頑張るわけですけども、そのもっとなんかねスマートな胃腸の検査の仕方が早く生まれてほしいそんな願望の話なんですけどまあそんなことをするわけですよ。バリウム検査というのは発泡剤ね、発泡剤なんかバリウムの時しか飲みませんよ、あんな泡しか出てこないやつ。あとは気絶しそうな人が、人に見せかけたい時に口に含めば多分泡泡泡ってなって、ちょっとあの真実味が出るかもしれないですけど、それを飲んだ上にバリウムっていうその味のない重たいヨーグルトみたいのを飲まされて、ゲップしたらダメですよ。ゲップしたらいけませんから、ね、絶対ゲップしたらダメですよってダチョウクラブだったらゲーってしちゃうやつを散々医者に言われ、それを斬新なパラマウントベッドみたいなのに俺が乗っかって、窓ガラス越しのね、医者から右へ回れ、左へ曲がれ、右へ回れ、左へ回れ、2回回ってワンと言えみたいなね、ワンゲップみたいなやつをやらされるのがバリウム検査なわけですけども、バリウム検査まだな人、まだ若い人ね、これからありますからね、まさかと思いますよ。長い人生でなかなかね、そのゲップを我慢しながら、すっごい動く 4DX も格やというぐらい動くそのパラマウントベッドの上で、右に竜巻のように2回回れとかね、まあ、こんな激しく言ってくれる医者いませんけど、いうのを散々やらされるっていう、 すごい、もうゲップしたらその隣の人からね、あのナインアウトガチャーつって棒持った人出てくるんじゃねえかみたいな感じのやつを、あの大人はみんなでやってんだっていうことをね知ると思いますから、それはね、まあ、そんなことしてるんですよ。まあまあ、でも僕はね今年はスマートバリウムですから、検査をねそんなに不満に思うことなく、まあいつものことだなと思って流し気味にねスーしてね、ただねその俺がぐるぐる回ってる中で、はい、ちょっと右向いてください、右向いて、右向いて、あ、まあ、まあ、もう行き過ぎ行き過ぎ、止まって止まって、もうちょい戻して戻してみたいな、それだけ許せねえけどな、3回やりやがったな、まあいいけどよもうなんだろうな、腰だけちょっと右にぐらいの、もうちょいうまい指示出しをしてくんないですかね。まあいいんですけども、まあそんなこと、そんな些細なことはあったけども、バリウムは検査つつがなく終了し、さらにですね今年はスマートバリウムですからこれ続けるのまあいいけど、去年のバリウム検査のラジオを覚えてらっしゃる方、僕の去年の検査はねバリウム検査当日に終わらなかったと思うんですよね。検査が終わってお家へ帰っておトイレでバリウムを出した後、そのバリウムうんちが流れないっていうことでね、まあバリウムうんちって僕は言ってますけども、バリウムっていうのはこれ科学的に説明してる俺はバカバカしい感じでちょっと楽しいんですけど、あの水より比重が重い液体らしいんですよ、バリウムっていうのが。そんなもん飲まされてるんですけど、でそれがこううんちと混然一体となって、そのバリウムって液体がバリウムを含んだうんちっていうのを俺が生み出すわけですよ。まあバリウム飲んだ、バリウム検査後の人はみんな生み出すわけですよ、尻から。で生み出したうんちはですね、まあもう差しの言い方は分かったかもしれないですけど、水より比重が重たいもんで水洗便所で流れないケースが多々あるらしい。ただまあ水溶性でもあるらしくて、バリウムは時間をかければ、1週間ぐらいかけてその水洗便所の底に残ったバリウムうんちが徐々にね、あの風化していくかのように消えていくっていう、そういうのがあるらしくて、で僕が去年はそれにもろハマってですね、しかもその現象が初めてあったもんだから、僕もちょっとねどうしようどうしようこれ。ただ俺がこうね一人暮らしならよかったけども、結婚して嫁がいますから、その嫁がねあの便器を見て白いうんこがあるんですけどってなったら、すごいあの離婚の危機ですから説明しなきゃいけないみたいなことで、いろいろねテンパったことがあったんですけど、これ去年ね、一昨年の話だな、去年俺バリウム検査してねえな、一昨年ですけど、いうのがあったんですけども、今年はねそんなね惨めな家境に乗り上げにはならないです。スマートバリウムですから、もうこのフレーズやめよう。で何をしたかというと、まあそのね、そもそも便器が3つしかないうちの会社で、ですからその働いてて少しでも便意の影、これは便意、いやもしかしたら便意みたいな、便意の影を俺が感じ取っただけで、もう一回おトイレに立って早め早めのねトイレイントライを心がけると。でまあラッキーのことにですね、結果としてはですね、そんな3つの個室が僕が行ったタイミングで全部シャットアウトってことはなくてですね、無事にその会社のトイレを使うことができ、かつですね、これは狙ってたことですけど、スマートバリウムの一環ですけども、バリウムその下剤を早めに飲んでいくことによって、下剤が効いてくる時間がまあそこそこかかるわけだ、6時間とか8時間とかかかるわけですけども、勤務中にそのピークを迎えるとね、いうことで体内のそのバリウムをできる限り会社で排出していくことによって、我が家にバリウムうんち様が顕現されないようにですね、コントロールしたわけですね。完璧なプランですよね。これをもってですね、見事なね、スマートバリウムが完成したわけですよ。結局言ったわ。というか今年の人間ドックはですね、非常にね、スムーズに、ね完成することができました。これもね、すべてリスナーのね、皆さんのね、おかげですんで、っていうと、階級に、リスナーもバリウムまみれみたいな話になりますから、ぜひ言いますけども、リスナーの皆さんのおかげでね、バリウム検査がね、すごいスムーズにね、いけたかなというふうにね、思って、非常にね、感謝しております。はい ただ今年のね、人間ドックで一個だけね、言わなきゃいいのにな俺っていうのをやっちゃったことがありまして、もう一個その、普通の健康診断であるのかな、人間ドックで追加される項目なのかな、あの、超音波エコーでお腹をチェックする腹部エコー検査かながあるんですよ。でそれってあ、これあれだな、前回の人間ドックバーシーの時にも言ったな、ちょっとね狭い個室に入って、ちょっと明かりも暗いような個室に入ってベッドで寝て、今年はねちょっとかっこいい凛々しい感じの女医さんが検査してくれたんですけど、女医さんがいらっしゃって、女医さんが超音波、でお腹の中を見れるやつに、ちょ、あったかくて生ぬるい、その、ぬるっとしたローションをつけて、俺のお腹をこう、ね、ぐりぐりぐりぐり、検査しまくるっていう、ちょっとエロい検査。エロくねえよ。普通だよ。普通の検査だけど、エロいと思っちゃう中二病な人がいるだけであって、童貞力の高すぎる人がいるだけだけど、ちょっとエロいって俺は思ってる検査があるんですよ。腹部エコー検査。ね。結構な硬い棒をね、俺の体に押し当ててくんだよな、ぬるぬると。まあそんな話はいいんですけど、まあいいっていうか、そこでね、一昨年かな、結構前の検査で、腹部エコー検査やったら、なんか肝臓かなになんか少し黒い影がありますね、みたいなこと言われて、再検査を受けたことだったんですよ。で、結局そうしたら再検査したら、その、エコーの機械が、その年にその医療機関が新しくしたらしくて、その機械のなんか癖じゃないけど、なんか影っぽく見えちゃうことがあるみたいな話で、何でもなかったね、健康だったね、ちゃんちゃんみたいなことがあったんですけど、で今年のその腹部エコー検査ね、ちょっと凛々しいかっこいい女医さんが、そこに寝てくお腹出してください、ちょっとぬるっとしますよみたいなことをやってくれる、その検査で何を強調したのか分かんないですけど、今までのエコー検査で何か、見つかったこととかありますかって言われた時に、うっかりね、その一回その、影が見えるみたいに言われたことがあってって言っちゃったんですよ。そしたらそのね、凛々しい感じのお嬢さん多分真面目なんでしょうね、急にこうちょっと前のめり気味の感じになって、それって肝臓とか胃とかなんか場所とかってわかりますか？いや、すみません、場所ちょっと忘れちゃったんですけどね。そうですか。でもそのね、そうですかの響きからね、よーし、見つけてやるぞってなんかこう、熱い決意のようなものをね、感じたんですよね。そこからですよ、そのね、凛々しい女医さんがね、もうなんかあんまり茶化せないぐらいの、すごい真面目なね、オーラを背負った状態で俺のお腹をグリグリグリグリ、もうローション足さないとね、お腹痛いぐらいの勢いでグリグリグリ、肋骨の隙間から見てやろうって、肋骨の隙間にそのエコー検査の棒をグリグリグリグリ、そこ入るとこじゃない、そこ人間入るとこじゃないんですけどみたいなやつを、かなりね、もうお腹の中全部見られちゃったみたいなやつになったんですよね。まあ、本当に後引くほど痛いってことじゃなかったですけども、あれはねちょっと失敗しました。きっとなんか見つけたよ、わかんないけど、ワンピース見つけたよ俺のお腹の中から。黒い影を全部隠してきたみたいな、なんだ俺十分にか、そんなやつですよ。あれはねちょっと言ってはいけない、そのね、医者も人間ですから、やっぱ煽ったらね盛り上がりますからね。そう、かっこいい女優さんだから、ちょっと俺もなんか、なんだろうな、俺なりのリップサービスだったのかな、あれね。わかんないけど、ちょっと影があったって言われたことがあって、ってつい言っちゃった、あれは何ですかね。そんなんで、かなりね、お腹の中グリグリされました。きっと見つけたね。きっと真面目な女性はね、見つけ出したよ、俺の体の中から何かをね。わかんないけど。だ多分健康診断の結果で、バリウムは問題ないかもしれないけど、腹部エコーはなんか出てるよね。そんなね、そんな、今年の、人間ドックでしたと。ということで、リスナーの皆さん、これで満足できましたか？ とりあえず俺が人間ドックに行ったって言ってみんなもリスナーの一部が盛り上がるので、あの分かるよ、気持ちは分かる、俺も盛り上がった、はい。いうことでしたよ。というわけでね、かなりね人間ドックで喋っちゃったんで、まあこんなことになっちゃいいかなと思いましたけども、 VR の話はねちょっとまたねもう一回後ろにしようかな。人間ドック VR みたいな、そういう話題で盛り上がってもいいんですけど、人間ドック VR って本当の意味ないからね、本当のリアルな体をチェックしろよって話であって、あでもあれか、若い人向けに人間ドック VR っつってヘッドマウントディスプレイでバリウム体験とかさせたら、ああ俺年取ったらこんな体験しなきゃいけないのかって分かるか、価値がねえな、年取ったらみんなやんだからな。まあ無理やり人間ドックと VR 一緒にしなくてもいいですけどね。まあまあまあ、なんで今回もうちょっと時間もあんまり VR についてすごい喋りたいことがいっぱいあるんで、あの代わりって言っちゃなんですけども、その、うん、ラジオがね収録伸びた間にもう一個ね、すごい体験してきたんでその話をしたんですけど、 4DX です。 4DX に行ってきました。 4DX とは何かというと、映画館の上映の仕組みみたいなもんで 3D 上映みたいなもんで、まあ一部の映画館に 4DX という特殊な、まあシートというか機材というかが入った映画館がありまして、そちらで、まあいわゆるもう半分アトラクションみたいなね、動くシート、動く揺れたり動いたりなんだりいろんなことが起こるシートに座って映画を満喫できるというのが 4DX ですね。はい。で 4DX ってもうちょっと前から、結構前かな、やってまして、話題になったので言うと、マッドマックスですね、マッドマックス怒りのデスロードが 4DX 対応して、すごいもう、楽しんでる方はめちゃくちゃ楽しんでる。で僕がですね行ってきたのはガルパンですね。ガルパンの映画版をですね実は 4DX より前に一回見てまして、見てたんですけども、ちょうど会社でねうちの同僚の一人がガルパン 4DX 見てきてすごい良かったと、絶対見に行った方がいいと、その体験としてすごいいいからみたいなことがあって、で僕もまあ行くには行きたいなと思ってたのがあったんで、まあ、それでもう一回勢いをもらってですね、僕の後輩を誘って、後輩の、ね協力のもと、ガルパン 4DX を、ね、見ていきましたと。いや 4DX すごいですね。その、まあ、具体的に言うとその、まあ、シート座席があれ何個だ、4座席で連結して1つのでっかいシートみたいになってるんですよ。まあ、ちゃんと一個一個分かれてるし、一人分のシートは普通の映画館のシートより大きいんじゃないかな、結構余裕のあるシートになっていて、でその座席がまあ上下に揺れる、前後にも揺れる、でマッサージ機みたいに後ろにポコポコポコポコなんか振動を出す機能があるし、耳元で空気圧でプシュッつってなんか、音と風を与える機能もあるし、足元にもシュシュッって風を出す機能があるし、あとはその映画館の部屋の上に屋根右端左端にファンがついてて、で風を客席に当てる機能があったりとか、あとまあスクリーン手前からボーンって煙が出るとか、さらに言うとシャボン玉がねふわーって屋根からふわーって左右からシャボン玉が出てくるみたいな、まあ、まあそんな機能を持ってるのが 4DX なんですよ。でなんで 4DX をわざわざねまた急いでガルパンで見ようと思ったかっていうと、一つはですねガルパンの 4DX の前に普通に見たんですけど、すごいアクション映画あったんですよね。戦士アクションが、まあ、特に中盤から後半もうすごくて、バリバリの戦士アクションで、それがね素晴らしくって、まあ、それを 4DX で見れたらまあいいかなというのがあって言ったわけですけども、結論としてはね、まあ、マッドマックスの方僕 4DX で見てないんで何とも言い切れないですけども、多分、今一番 4DX 向きの、コンテンツはまあガルパンなんじゃないかな、もしくはマッドマックス、どっちかだと思うんですけど、
まあ、実写だったらマッドマックス、アニメだったらガルパンつった方がいいのかな。うん、というのはですね、いろいろそのあまりにも 4DX 向きなところがあって、もうできてそのガンガンガンガン揺れまくることもできるんで、座席がいわゆるその、主人公とか登場人物が乗り物に乗ってると、その乗り物の動きとかを再現できて非常にシンクロしやすいんで、まあ、スターウォーズとかもまあ何戦闘機とかに乗るとまあそんな感じになると思うんですけども、主人公たちが地面を歩いてたりなんたりするよりは乗り物に乗ってる方が 4DX の特性をこううまくね出しやすいんだと思うんですよ。それでガルパンってもう基本的に戦車しか戦車降りねえじゃんさらにバトルになったら戦車乗りっぱなしじゃん。まあ戦車にずっと乗ってるってのもいいし、かつそのキャラクターの指揮官、まあ、西泉殿とかは殿言うな、あの戦車から顔出してるじゃん。だからさ、その揺れと同時にその劇場内で風を起こして、その俺たちに風をふわって当ててくれると、そのちょうどいいわけですよ。もしもみんな戦車内に入っちゃってたら、風が吹きつけたらやっぱおかしい、ちょっとおかしいんだけど、顔をキャラクターが出してるから、風を吹きつける演出があっても自然だし、そこにスピード感みたいなのも感じれるから、ガルパンのあの戦車の乗り方と戦車に乗りっぱなしっていうのがすんげえ合ってるわけですよ。で、大砲を撃ちまくるじゃん、戦車だからちょっと噛んだけど、ボンボンボンボンなるじゃん。で、そのボンボンボンボンも 4DX でこう揺らしまくれるわけですよ。だからね、本当に 1,2 を争う、で今後もアニメの映画で、ね、あれほど 4DX と合う映画出てくるのかなと思うぐらいすっげえいいっす。 4DX とバリバリ合うね。うん、なんでその 4DX 自体の体験としてもすごいやっぱり良かったです。そのなんだろうな、本当にアトラクション、スターツアーズ、スターウォーズのあのライドがディズニーランドにありますけども、あのスターツアーズをずっと2時間乗りっぱなしみたいな、といっても、ガルパンの映画も、まあ、ちゃんと映画としての盛り上がり、サビとか山場がありますから、前半の戦闘で中盤戦闘なし、後半戦闘 1,2 みたいに分かれてますから、その合間合間でちょっと落ち着くし、で盛り上がりではガンガンガンガン動くし、でこうメリハリもちゃんとありますし、すごい楽しめるんですけども、そのメリハリもある中、2時間スターツアーズに乗りっぱなし、もしくはあの、なんだっけ、スパイダーマンザライドに乗りっぱなしみたいないう感じで、それがあれですからね、劇場映画館の、劇場いくらだっけ、3000円ぐらいかなで見れますから、もうアトラクションとしてすごいいいですね。だからもうなんだろうな、変な言い方するとすごい新型アトラクションが、楽しい新型アトラクションができたと。で 4DX って映画館なんだっけ、どっかのシネマなんちゃらってグループがバーって持ってるんですけど、 4DX の劇場だ、都内ね、都内だけでも十何箇所のいきなりアトラクションがオープンしたみたいな勢いですよ。言い方を変えれば 4DX が始まったっていうのがアトラクションが始まったみたいなもんですから、だからあれはすごいの革命だなと思いましたね。あれだったら確かにね、あ、何回も見たいなと思いました。同じガルパンでいいから何回でも見たいなと思います、うん。まあ、事実ね、その一緒に行ってくれた後輩とかね、あの4回目ですとか言っててすげえなと思いましたけど、いや本当に面白かったですね。だから 4DX ね、まあ、もっと流行んないかなっていうか、どんどん流行ればいいなっていうのと、あとはでもコンテンツですね。その映画自体が、まあ、ガルパンはめちゃくちゃ 4DX 向きでしたけど、これからなんだろうな、エヴァンゲリオンとかさ、 4DX 対応してもさ、なんかガタガタガタガタガタって戦車みたいに揺れたらおかしいじゃん。エヴァンゲリオンドッスンドッスンじゃん、まあ、ドッスンドッスンでもいいけどね、 LCL に入ってる感があるかもしれないですけどね、っていう感じなんですよね。だから本当にね、ガルパン 4DX をまず体験したいっていう方は本当にガルパンを見に行くのはおすすめです。あとまあ僕が逆に見れてないもう片っぽねもう見に行くのもいいかもしれない。マッドマックスも多分どっちの方がいいかな。まあ俺アニメ好きですからね、ガルパンをおすすめあえてしときますけども、アニメがそんな得意じゃないよってなったらマッドマックスの 4DX 見に行くのはいいんじゃないかと思います。スターウォーズもいいと思うんですけどね、 多分ガシャンガシャン動きまくる 4DX のこう全力を体感したいんであればその2つのどっちかなんじゃないですかね。いやー面白かったですね。なんかねもう本当に普通に 4DX じゃない版を見てきた後でも DX を見てきてこんなに面白いっていうぐらい感じてますから、でもう一回見てもいいと思ってますから本当にいいですね。だから今年は 4DX も当たり年というか元年みたいな感じしますけども、まあまあ今日ねあえてできなくて飛ばしてる VR の話もそうですけど、いわゆるもう体感系に近い没入系コンテンツの元年みたいな形に、まあ、後から振り返ったらなんじゃないかなとか思ったりしましたね。 4DX の劇場なんだけど 4DX のあのシートに座りながら VR を被るってのはどう？すっげえ、そのすげえと思うぜ。そういうことをそのうちどっかの劇場なり、例えばさ 4DX のシート4連シート1個だけを、まあ、ゲーセンに移植してそのゲーセンで何VR のゴーグルを人数分用意しといて VR ゴーグルかけながら 4DX システムで体感できるなんかみたいなゲームなのかコンテンツなのか分かんないですけどっていうのはあのねいいと思うんですけど、どうなんですかね、まあ、金かかりすぎるんですかね。いや今こそ本当はねアーケードゲーセンこそがね頑張って体感系 R360 with VR ゴーグルとか死人が出るレベルですごいと思うんですけどねマジで吐くか、触死するかするレベルになると思うんですけどね。いやー、時代が合わなかったな、タイミングがな、今こそなんだけどな。まあまあ、そんなことね、考えたりしております。というわけで、次回は、まあ、改めまして VR、ね、VR ゴーグル、あの、アニュビスの仮面もですね、手に入れましたんで、遊んでみて、また遊んだ感想も含めてやれたらいいかなと思うんですけどね。そうすればやっとボードゲーム分が少し戻ってくるんですけどね、このラジオにね。まあ、そんな感じで思ってますんで、次回はね、VR ということでよろしくお願いします。というわけで、まあ、なかなか今回もお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。また次回の収録は1週間か2週間後ぐらいにやれたらなと思っておりますよ、ということでした。お相手はバーナーゲームゾーンラジオ担当ないんでした。まあ、ね、気ままに放送してますけども、もう春でね花見の今真っ盛りでもう花見もそろそろ下火になるからぐらいの勢いですから、楽しいねボードゲームライフをお過ごしください。桜の下でやれるボードゲームってどんぐらいある？風で飛ぶぜ、結構風強いから。まあまあそんなこともね、考えながら、遊んでもらえればなと思います。何言ってんだかよくわかんないですけどね。まあそんなわけで今回はねバリウムと 4DX でしたということで、それでは次回はまた、1週間か2週間後にお会いしましょう。お耳をお貸しくださいませ。では。